美しい賛美ありがとうございました。感謝します。それでは早速ですけれども聖書を拝読させていただきます。今日の箇所は新約聖書は使徒の働きの第11章19節から26節までを拝読いたします。今日のテーマはキリスト者あるいはクリスチャンと呼ばれる人、クリスチャンと呼ばれる人、そのことについて共にここから学びたいと思います。使徒の働きは第11章の19節でございます。19節、さてステパノのことから起こった迫害によって散らされた人々はフェニキア、キプロス、アンティオケまでも進んでいったが、ユダヤ人以外の者には誰にも御言葉を語らなかった。ところがその中にキプロス人とクレネ人が幾人かいて、アンティオケに来てからはギリシャ人にも語りかけ、主イエスのことを述べ伝えた。そして主の御手が彼らと共にあったので、大勢の人が信じて主に立ち返った。この知らせがエルサレムにある教会に聞こえたので、彼らはバルナバをアンティオケに派遣した。彼はそこに到着した時、神の恵みを見て喜び、皆が心を固く保って常に主にとどまっているようにと励ました。彼は立派な人物で聖霊と信仰に満ちている人であった。こうして大勢の人が主に導かれた。バルナバはサウルを探しにタルソへ行き、彼に会ってアンティオケに連れてきた。そして丸1年の間、彼らは教会に集まり大勢の人たちを教えた。弟子たちはアンティオケで初めてキリスト者と呼ばれるようになった。最後、弟子たちはアンティオケで初めてキリスト者と呼ばれるようになった。一言だけお祈りをさせていただきます。天のお父様、今日の御言葉を感謝します。ご聖霊が豊かに御言葉を祝福し、お一人お一人の心に御言葉が届きますように、導きと力を与えてください。そのためにこのものを清め整え助けてくださるようお願いします。御手に委ね、主様の尊い皆によってお祈りいたします。アーメン。今日よく使われるクリスチャンという言葉は、この聖書の箇所によりますとシリアのアンティオケで初めて使われるようになりました。クリスチャンという言葉の意味はキリストに従っている人、あるいはキリストに属する人という意味でございます。アンティオケの一般の市民が集まっているキリスト信者を見てそのように言ったわけです。実はあだ名であるわけなんです。しかし神であり救い主であるキリストの名前の一部が付けられて、名誉あるあだ名であると言えると思います。淀川キリスト教病院という病院が大阪の東淀川にございますけれども、以前その病院は病院のごく近くの人、それも特に 年配の方からキリストさんと呼ばれておりました。体が具合悪くなったのでキリストさんに行って見てもらいました。私は実際それを何人かの方から聞きました。病院がキリストさんと呼ばれるんです。なぜそう呼ばれたかって、ね、それは淀川キリスト教病院がキリスト教主義に立ち、キリストの名を掲げ、毎朝診察が始まる前の15分間礼拝を行っていらっしゃったからだと思います。名誉なことだと思います。アンテオ家の一般の市民はキリストの名によって集っている人たち、そのキリスト信者をクリスチャンと呼んだんです。あだ名でありますので多少侮辱の意味も含んでいると思います。しかし間違いなくその集まりが一般の人と違った特徴を持っている、そして清らかな生活をしている、私たちと違うグループである、それを見て取られたのでクリスチャン、キリストに従っている人、キリストに属している人呼んだわけです。今日クリスチャンの人たち、それと地方教会は周りの未信者の方にどのように見られているだろうか。アンティオキアの教会、失礼、アンティオキアの一般の人たちは集まっているキリスト信者を無視できなかったんです。気になって仕方がないんです。私たちと違う、でも気になる、無視できない、尊敬すべきところがあると見て取ったと思います。だからクリスチャンと呼んだんです。私たち今のクリスチャン、今のキリスト教会は世の人たちにどのように見られているだろうか、どのように言われているだろうか、これは考えるべきところではないかと思うわけですね。今日はクリスチャンと認められ、クリスチャンと呼ばれる人はどんな人なんだろうか、今日の箇所から共に学びたいと思うわけです。まず第一に、クリスチャンというのはキリストを証しする人であるということが言えると思うわけです。今日の箇所の20節。ところがその中にキプロス人とクレネ人が幾人かいて、アンティオケに来てからはギリシャ人にも語りかけ、主イエスのことを述べ伝えた。そして主の御手が彼らと共にあったので、大勢の人が信じて主に立ち返ったとございます。まあ、19節には迫害によって散らされた人々というように言われています。この書き方は人の働きの8章にもありまして、 迫害によってエルサレムから散らされた人たち、サマリアの方に行った人があるんです。ちょうど熱く真っ赤な鉄がハンマーで叩かれるとパッと四方に散っていくように、そのようにある人たちはサマリアに行った、ピリポです。そしてある人たちはこの地方に来たわけです。で、今まではユダヤ人たちだけに伝えたんです。しかしアンテオキに来てからはギリシャ人またはギリシャ語を話す人たちにイエス様のことを伝えると大勢の人が信じた。そして大勢の人が集まるようになった。そして集まっている人は規則的に集まっていた。そしてただ集まるだけではなく、彼らは集まりが終わるとそれぞれの生活の場所に帰っては、家であるいは職場であるいはその他のところで、私はキリストを信じたとか、教会に行ってるとか、証しをしたわけなんです。そして彼らはクリスチャンだということが認められたわけです。私たちがですね、周りの人に家で職場で地域社会で学校で、あの人はクリスチャンだ言われる、あるいは認められるためには必要な条件がいくつかあると思います。まず一つは信仰告白をするということだと思います。黙っていてはわからないわけです。イエス様を信じている、そうするなら神の御霊をいただく、神の御霊はキリストを礼拝するように導かれる、賛美するように導かれる。そこで私はキリストを信じていると、あるいは信じると告白するということが起こってくるわけです。ローマ人への手紙の10章の9節10節にこういう言葉がございます。なぜならもしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。イエスを主と、口でイエスを主と告白し、また口で告白して救われるのですと言われています。ですからまず私たちは本当にあの人はクリスチャンなんだと言われるためには、口で告白するということが必要です。神様にもちろんイエス様、あなたは私の救い主ですと告白します。ただそれだけじゃないんです。隣の人、周りの人に、私はイエス様を信じてるとか教会に行ってるとか、そういうような告白は必要だと思うんですね。そしてイエス様を本当に信じたら、自然にそのような状況に導かれると思うんです。またただイエス様を信じていると口で告白するだけではなく、バプテスマを受けるということ、これもクリスチャンと言われるために必要な条件じゃないかと思うんですね。一般社会のこの世の人たちは教会行ってるとか、キリストを信じたとか、そのように言われる言葉を聞けばどういう質問が来ると思われます？私の経験ではほとんど 洗礼を受けてますかということです。洗礼ということは聖書にありませんけど、キリストを信じているんだったら洗礼を受けられましたかと言われます。世の人たちはそれを見ているんです。バプテスマを受けておられるかどうかということはクリスチャンである印であるということは世の一般の人たちご存知なんです。だから私たちはクリスチャンだということが人から言われたり認められたりするためにはバプテスマを受けるということは大事なことなんだということです。イエス様を信じて救われていらっしゃるのであればバプテスマを受けるということは神様の御心にかなっているということがわかります。それだけではなく今度証しをする伝道することです。難しい話をするんではなくただ単純に私はイエス様を信じたと教会行ってるとイエス様によって救われて人生変わったと教会行きませんかとかそのように言う、そのように言うことによってキリストを証しする、それを聞いた人、それを見た人はあの人はクリスチャンに違いない。だからクリスチャンと言われるためには私たちはクリスチャンである、キリストを信じているということの印がいると思いますね。イエス様はヨハネの福音書の第20章の21節でこのように言われました。後半だけ、父が私を使わせたように私もあなた方を使わします。イエス様は天から救い主として世に使わされたわけです。使命を全うされました。そのように私もあなた方を世に使わしますとおっしゃいました。私たちが学校へ行く、職場へ行く、行ってなくても地域社会に住んでいる、これは使わされていることであるわけ。何のために使わされているか、イエス・キリストは救い主だということを言葉と生活によって証しするために使わされている。もし私たちがそういうことを神様に頼りながらやっている、教会行っている、イエス様を信じていると言っている、そしてイエス様の福音を語る、そのような生活をしているなら私たちの言葉や生活を見ている人はあの人はクリスチャンだと認められるんじゃないでしょうか。こんな方があるかもしれませんね。私あの人だいぶ前から知ってますけどクリスチャンだということを全然知りませんでした、全く分かりませんでした。そのような方いらっしゃるかもしれない。なんでクリスチャンだということをずっと前からなのに知らなかったのかって、その方がおそらくクリスチャンであるという証しをされてなかったからじゃないかと思うんですね。クリスチャンという名誉ある名前の一部をいただく、それをかぶる、これは素晴らしいことなんです。そのためには私たちはキリストを証しするということが必要だと思うんです。アンティオ家でなぜ大勢の人が集まり救われるようになったのか、それはイエス様を信じて救われた人が家へ帰り、職場へ帰り、生活の場へ帰った時に 自分の信仰を証しをしたという、これは否定できない事実だと思うんです。彼は、彼女は私と違う、私が持っていないものを持っている、私もできたらあのようになりたい、そのようなことを認めたからじゃないかと思うんですね。ですからクリスチャンと呼ばれるためにはキリストを証しするということが必要だということを教えられると思います。もう一つ教えられることは、キリストにとどまっている人であるということでございます。11章の21節に、そして主の御手が彼らと共にあったので大勢の人が信じて主に立ち返った、この知らせがエルサレムにある教会に聞こえたので彼らはバルナバをアンティオキに派遣した。彼はそこに到着したとき、神の恵みを見て喜び、皆が心を固く保って常に主にとどまっているようにと励ました。彼は立派な人物で聖霊と信仰に満ちている人であった。こうして大勢の人が主に導かれた。バルナバはサウロを探しにタルソへ行き、彼に会ってアンティオキに連れてきた。そして丸一年の間、彼らは教会に集まり、大勢の人たちを教えた。弟子たちはアンティオキで初めてキリスト者と呼ばれるようになった。アンティオキで多くのユダヤ人以外の異邦人の人たちが救われた。そういう知らせがエルサレムに届いたわけです。エルサレムの人たちは思ったんですね。そんなユダヤ人以外の人たちも救われてるんですか、礼拝してるんですかということで、確認のために信頼がおけるバルナバを派遣したわけです。バルナバはそれを目撃したわけですね。聖書に23節にあります。彼はそこに到着したとき、神の恵みを見て喜び、皆が心を固く保って常に主にとどまっているようにと励ました。常に主にとどまっているように。アンティオキの町は残念ながら不道徳な町で、堕落していたわけですね。町全体が神様から遠く離れて汚れていたわけです。そのような中でイエス様を信じて救われたんです。救われて救われっぱなしでそのまま置いておいたら世に流されてしまう、まだ戻ってしまう、そういうことは十分にあり得たわけです。そこでバルナバは皆が心を固く保って常に主にとどまっているように、彼は一生懸命に神様の恵みを教えたと思うんです。イエス様を信じたらどんなことが起こるか、イエス様を信じた人にはどんな将来があるか、いろいろなことを教えて、本当にこの素晴らしい恵みに預かっているから、この恵みの中にとどまって歩み続けましょうと励ましたんです。信じっぱなしじゃない、御言葉を学んでください、御言葉によって生きてくださいと一生懸命に教えたと思うんです。その教えを受けた人たちは信仰の確信を得て、また帰っていってはイエス様のことを伝え、そうしたらまた集まってくる、集まった人は救われる、救われた人にまたこの御言葉の上に立つようにと教える。どんどん増えてくるので働き手が足らなかったと思いますね。アンティオケで伝道したのはいわゆる宣教師じゃないです、一般信徒です。そういう人たちも教えていたと思います。しかし人が足らないので、パウロという名前になるサウロを探しにタルソまで行って、彼を 連れてきて、そして彼の助けをいただいて、また救われた人たちに教えたんだ。主の恵みにとどまるように。また大勢の人がキリストにとどまるという、そういう信仰の上に、まあ、立つことができた。大勢のキリストを信じた群れがいたと思いますね。この箇所にね、繰り返して出てくる大勢の人が、大勢の人が、大勢の人がと書いてあります。少なくとも数十人じゃないと思います。もう大勢の人が信じたわけです。そしてその大勢の信じた人たちは神様に従っているということが分かった。だから彼らはクリスチャンだと呼んだわけなんですね。信仰生活は必ず誘惑と試練に遭います。イエス様を信じるとサタンはたちまち働きます。世の方に引き戻そうとするんです。そういう試練と誘惑を受けた時、イエス様を信じた人は信仰が問われるんです。ふるいにかけられるんです。そこで大事なのがキリストにとどまるということなんです。そのために御言葉を学んでいくということが大事です。個人的に聖書を毎日少しでもいいですから読むということ、神の言葉を御言葉の心の中に蓄えるということ、そして神様に頼りながら歩んでいくということ、毎日神と交わる祈りの時間を持つということ、これ本当に大事なことだと思うんですね。試練や誘惑がある、世の中は変わっていく、しかしあの人はキリストを信じてまっすぐ進んでいる、キリストを信じ続けている。だからクリスチャンです。こんな言葉があるんですね。クリスチャンになることは良いことです。しかしクリスチャンであることはもっと良いことです。さらにクリスチャンであり続けることは一番良いことです。クリスチャンになることは良いことです。クリスチャンであることはもっと良いことです。そしてクリスチャンであり続けることは一番良いことです。皆さん、イエス様信じて一時的に喜んでいる、熱心である、これはそれほど難しくないです。しかし持続的に信仰の道を生きるということは神様の力がいります。そのためにデボーションをする、キリストに個人的につながっている、キリストに個人的により頼んでいるということは本当に大事なことなんです。信仰生活を続けていくということはさまざまな試みに遭うということなんです。その試みに遭いながら、試されながらもキリストにとどまっているという人はクリスチャンです。こういうような人がいらっしゃると思います。あの人は比較的歴史のある長い教会ですね。あの人は子供の時からずっと来ておられます。そんな方、私は何人も今まで出会いました。昨年秋、妻と一緒に名古屋聖書バプテスト教会の宣教カンファレンスに呼ばれた時ね、 その教会は60年前にアメリカからいらっしゃったビル・ハスタウェイという人が始めたんです。そして日本人牧師が2代目になり、3代目はその息子さんがなさってるんです。一人の高齢の婦人が交わりの時来られました。私60年前ハスタウェイ先生の時から来てるんです、守られてるんです。いろいろな誘惑試練あったと思います。でも60年間子供の時から来られているね、クリスチャンです、否定できない。まだこういう人いらっしゃると思うんですね。あの方は大人になって、いや実は結婚されてからお見えになりました。あの夫人は結婚されてから来られたんです。数年経ちますが、やがて家族中が救われて来られるようになりました。結婚して教会に一人でお見えになった。その頃家族はクリスチャンじゃなかった。でも皆クリスチャンになりました。そんな方いらっしゃいます。素晴らしい恵みです。しかしそういう人を見た時に、あの人はクリスチャンです、誰も否定できない。信仰を持ち続けている、ね、離れることがない、ずっと信じている。クリスチャンです。世の人たちはどんなクリスチャンに注目するでしょうか。どんな人を無視できないと思うでしょうか。試練があっても負けない、苦しいことがあっても神様に感謝している、辛いことがあっても教会生き続けている、強い、私にないものがある、あの人はクリスチャンだ。今日そのようなクリスチャンが必要じゃないでしょうか。もう一つ、クリスチャンと呼ばれる人はキリストにある人々を助ける人と言えると思います。11章の27節、その頃預言者たちがエルサレムからアンテオキに下ってきた。その中の一人でアガバという人が立って、世界中に大飢饉が起こると御霊によって預言したが、果たしてそれがクラウディオの治世に起こった。そこで弟子たちはそれぞれの力に応じてユダヤに住んでいる兄弟たちに救援のものを送ることに決めた。彼らはそれを実行して、バルナバとサウロの手によって長老たちに送った。アンティオキの教会は先ほど言いましたように異邦人によって構成されている教会であるんです。さらにまだ生まれて若い教会が誕生しておそらく1年ぐらいなんです。そんな時に遠くの見ず知らずのクリスチャンたちが困っているということが分かった時に、救援物資、愛の献金を送った。キリストにある兄弟だから、家族だからって。皆さん、私はですね、この教会の創立1周年の状況時知ってるんですね。集会所でしてました。1年はダン・シスク先生はまだいらっしゃったんです。教会にあったのは 数冊の聖書と聖歌ぐらいですね。ダンシー先生はこの場の晩からいつも聖書と聖歌の入った箱を担いで集会所を持っていきます。そしてシスク夫人や信者たちがテーブルに並べます。また椅子を並べます。何もないんですね。そういう状況の時ね、沖縄からある宣教師がいらっしゃったんです。その先生は証しをされたんですね。1966年です。沖縄の伊江島というところで奥さんと一緒に伝道しているというんです。不便な生活なんです。私が心を打たれたのはドラム缶の風呂に入っているということでした。私はびっくりしました。私でもドラム缶の風呂入ったことない。でも不便なところでドラム缶に入っていると言ったんです。私はびっくりしました。集会終わりまして、ダンシー先生が小さい集まりだったんですが、皆さんこの先生に愛の献金しませんかって言ったんです。私仕送り受けている学生であんまりお金ないですね。でも私したいと思いました。その先生泣いて喜びましたね。アンテオキアのね、信者たちまだ1年そこそこなんですよ。古い人でいっぱい自分たちいるもんあるんですよ。そんな見ず知らずの人に送るよりもこっちもっといるんじゃないですかという声があっても当然なんです。ところがみんな自発的に手伝いましょうと言って力に応じてお金を集めたり物を集めたりして届けたというんです。彼らは私たちは皆神の家族です。兄弟姉妹です。だからしましょうということでしたと思うんですね。もちろんこれ広い範囲で基金があったんですよ。クラウデオ帝の時と書いてありますね。他の文献でもかなり広い範囲で基金があったんですよ。一般市民たちは基金を無視されたらクリスチャンにすることはほとんど考えられないです。彼らはやっているクリスチャンです。本当に私たちもイエス様を信じてイエス様のものとされてイエス様に従っているのであれば、困っているキリストにある兄弟姉妹や先生方が分かれば自発的にその力に応じて何かしなければならないと思わされるんじゃないかと思うわけですね。イエス様はヨハネの福音書の13章34節でこのように言われました。13章の34節、あなた方に新しい戒めを与えましょう。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。もし互いの間に愛があるならそれによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるのです。 また同じヨハネは第一ヨハネの3章16節からこう言っています。キリストは私たちのために命、ご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちは兄弟のために命を捨てるべきです。世の富を持ちながら兄弟が困っているのを見ても、憐れみの心を閉ざすようなものにどうして神の愛がとどまっているでしょう。子供たちよ、私たちは言葉や口先だけで愛することをせず、行いと真実をもって愛そうではありませんか。それによって私たちは自分が真理に属するものであることを知り、そして神の御前に心を安らかにされるのです。本当にイエス様は私のために命を捨てて救ってくださった、私に新しい命をくださった、このことが教えられるとき、私たちは捧げるとか助けるとか、そういうことに導かれていると思うわけですね。アンテオキの教会に集っている人たちは異教徒からクリスチャンと呼ばれたんですね。それは彼らが自分が持っていないものを持っている、本当に明るく満たされた生活をしているって特徴があったわけですね。そして集まっている、礼拝している、愛し合っている、捧げている、そういうのを見て彼らはクリスチャンだ、そしてクリスチャンと呼ばれたアンテオキの人たちは本当に霊的な影響を周りの人たちに与えていったと思うわけですね。ですから大勢の人が導かれた、大勢の人が救われたわけですね。イエス様はクリスチャンは地の塩、世の光だと言われました。塩は影響を与えます、光も影響を与えます、クリスチャンも影響を与える使命があるわけです。じゃあ影響を与える人とはどんな人なのかということです。それはやはり本当にイエス様によって生まれ変わり、イエス様を証しし、イエス様の言葉にとどまり、イエス様の愛のうちにいる人じゃないかなと思うんですね。創世記にロトという人が出てきます。ロトという人、アブラハムのロト、甥なんですね。ほとんど影響を与えることはありませんでした。彼はむしろアブラハムの足を引っ張りました。明らかに信者なんです。聖書の中に義人と書いてある、信仰によって義と認められていたんですが、彼は周りからはあの人はこの今日の言葉で言えばクリスチャンと呼ばれなかったんです。残念なことだと思います。イエス様の弟子の中でイスカリオテのユダという人出てきます。イエス様を裏切ります。周りからは弟子と認められていましたが裏切りました。今日の言葉で言えばクリスチャンと他の人に言われるような人じゃなかったということは残念なことだと思いますね。弟子たちはアンテオケで初めてクリスチャンと呼ばれた。愛する皆さん、私たちは 家庭で、学校で、職場で、あるいは生活の場でどのように思われているでしょうか。こういう言葉が世の中にありますね。毒にも薬にもならないお人よし。クリスチャンがね、そうであるなら不幸なことです。私たちは異教徒の人にどのように見られているだろうか。主よ、クリスチャンとして認められ言われるような生き方が少しでもできるように、私を霊的に清め高めてくださいと祈る必要が私たちはあるかもしれない。そのために御言葉をいただき、御言葉を中心にして歩んで、そして本当に確かにクリスチャン、このように言われるなら必ず他の人に霊的な影響を与えることができるんじゃないでしょうか。弟子たちはアンテオケで初めてキリスト者と呼ばれるようになった。お祈りします。父なる神様、どうか私たちがクリスチャンと認められ呼ばれる、そのようなものにならせてください。そのために御言葉を中心にして生きていくことができるように、御言葉によって養ってくださるように、そして周りに霊的な影響を与えていくことができるように力を与えてください。御言葉に感謝します。ご聖霊に感謝します。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。ではお立ちいただいて、なしたまえ長胸を賛美いたします。それでこの歌を歌いながら、今日神様が導かれている、呼ばれている、このことを決心すべき、イエス様を信じるべき、バプテスマを受けたい、悔い改めたい、こうありたい、主が呼ばれていたら応答いたしましょう。一節、なしたが長胸据えつくり、我が主よ我は他